ウッディと
さやかのジャックインザボックス。
イエイ。この番組は
この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは
ブッティのこれが好きふうです
これが好きって
これが好き、はい、
さあ今日はどんなのを紹介するんですか。
はい、最近見たアニメなんだけど、これ知り合いにおすすめしてもらって、私がなんか知り合いの人にちょこちょこなんかおすすめアニメありますかみたいなと聞いたりしてるんだけど、その時に勧めてもらったやつで、僕だけがいない街。もともとちょっと、なんだっけ、おすすめアニメとかで検索すると結構上の方に出てきたりする。私ももともと名前は知ってた作品なんだけど、
私も。
あ、ほんと？サスペンスミステリー、ジャンルが。で、なんか、ミステリーとかなんだけど、別にそんなに、絶対にその、一気にすぐ見なくちゃいけないってこと、まあ、もとも話は繋がってるんだけど、私がなんか、その、泣ける作品とか、これじゃないんだけど、そういうのって、どうしても一気見したいから、そう、
私、わかる、
この、この作品がそうだと思ってたのよ。なんか感動するじゃないけど、そんなような感じかなってちょっと思ってて、で、ちょっと敬遠してたんだけど、敬遠っていうかその見る機会を伺ってたんだけど、なんかその、なんか、ちょこちょこでも見れるよ、みたいな。その、少しずつ時間が空いた時にでも見れるよ、って言って進めてもらった作品で、簡単なあらすじだと、概要は、なんか主人公の男の子が、タイムリープ機能を持っていて、
時かける
ってなんかあれリゼロみたいな、なんかタイムループができる、そう機能を持ってるんだけど、ただ、そのタイムリープは自分の判断ではできなくて、あ、てか本当にリゼロっぽいね、なんか、あ、でも死んだわって
死に戻りではないんでしょ。
そうだね。死に戻りじゃなくて、
お前気負ってるやついるみたいなやつの方でもないタイムリープ。
何それ。
え、マジか。まあどうぞ続けて。多分大体の人分かってると思う。気負ってるやついねえよなーっていう。おそらく分かる人は分かると思う。はい、どうぞ続けて。
で、分かった気がする。あ、そんで、ただ自分の判断でタイムリープができなくて、何か起きた時、何かしらのきっかけでタイムリープをするんだけど、なんか、神にその機能を見つけられたの、恵まれたのか知らないけど、ただ、きっかけとかは毎回あって、この作品の1話のところの最初にタイムリープするときの映像が流れるんだけど、その時は、なんか、本来だったら、こうしていたら、この人が助かってきた、みたいな。その違和感に気づけるかどうかみたいな。まあでも本当にミステリーっぽいんだけど、なんか普通にその人は、なんか走ったり、まあ運転だったかな、してたんだけど、その後に、とある、まあ男の子とかが引かれちゃったりするんだけど、
怖
ったかな、ちょっと1話のそこはちょっと覚えてないんだけど、それのきっかけを、が実はあって、事件とかって何かしらってちょっときっかけとかがあるじゃん。なんかその時で言うと、事故を起こす運転手が実は倒れていたみたいな。
倒れていた？
なんか事故。なんか、気を失っていた。
ちょっと急遽、
その事故
を、体が体調不良になっちゃって倒れちゃったみたいな。
あ、そう。気を失って体調不良になっちゃってて、だから、そのブレーキとかを踏むことができなくて、で、事故を起こしちゃったんだけど、それに、一番最初自分自身は気づかなくて。
でも。そうだよ。最初、一巡目は。
そう。で、気づかなくて、で、その後に、なぜかタイムループして、でもタイムループさせられたってことは、何かしら起きて、その何かしら起きるための前兆が自分自身には本当発見できて、それを変えることができたんだっていう時に、タイムループが勝手に起きるらしくて、だから、その時には、そのタイムループした後に、自分さっきここ走ってた、さっきのやつだった、じゃあ自分はタイムループをしたんだ、よし、 何かしらのきっかけがあったんだみたいになったら、横を走っていたトラックの人が気を失ってたことに気づいて急いで止めて、そのトラックをなんか制止したら、その事故が起きなくなったみたいな。
なるほど。
何かしらを防ぐために、そう、なんか防ぐためにちょっとその男の人がタイムループさせられるみたいな。
まあ、ある意味神様にとっての王道の路線からちょっと外れちゃったら、その外れたところからあの主人公を戻させて、それも外させないで正しい道を行かせるようにしてちょうだいっていうふうに神様から言われてるみたいな。
正義の道をさ、そう、気づいて助けてあげてねみたいな、
うん、
なんかちょっとまあそんなようななんだけど、でも実際のその説明があるのは1話の最初だけなのよ。そのこういう男の人が主人公で、こういうことができる能力でっていうのは1話しかわからなくて、実際は1話の途中からは1個のストーリーになっていて、その1つの全体のストーリー、まあ、12話あるんだけど、アニメで、まあ約11話で1つの謎をずっと解き続けるみたいな。
一番最初の1話で説明のチュートリアルで、チュートリアルでっていうのもあれだけど、
そうそう、
2話目からポンちゃんが始まりますよ。
その1個目の、うん、そうそうそう、まあ、1話の正式には途中だけど、うん、なんかその1話の時にそういうことができる男の子なんだよっていう説明があった後に、うん、家に帰ったらお母さんが死んでいたのよ。
なんなの、何コナンのびっくりの殺人事件よ。
お母さんが死んでいたんだけど、うん、その死んでいたにはずっと昔の自分自身のその過去があって、でそのすっごい昔の子供の時の過去の事件があって、そこを解決していくとお母さんが死なない世界というか、そこに行かない世界になるみたいな。
なんかある意味子供時期とまあ中年というか、まあ、
あ、そう、交代していく。
あー、なるほど。高校生と大人みたいな。
そう、正確に言うと高校生って子供。なんか最初にその家、一番の途中で家に帰ったらお母さんが死んでるんだけど、うん、すれ違うのよ、犯人に。
怖
っ。犯人をすれ違って、うん、あれこの人みたいな感じになって、うん、あれでもこの人どっかでみたいな。それがすっごい昔の自分が小学生だった時にの過去にもつながっていて、小学生だった時に自分のクラスメート、友達と、うん、クラスメートのその一人の友達と他の、まあ仲良かったわけじゃない友達、あのクラスメートと、うん、他の学校の女の子が死んじゃってるのよ。
なんなのその
時は。
米花町に住んでる、大丈夫。
小学校の時にいろんな人が死んじゃってるんだけど、
う
ん、
怖いよそれ。
そのそう、うん、でも違う人が犯人として捕まっちゃって、
うん、
でその違う人が犯人だとっていうのはその主人公の男の子、まあ、子供の頃に仲良かった男の人で、
うん、
でその人は犯人じゃないよっていう話を説明してたのに周りが信じてくれなくて、結局冤罪で捕まっちゃうのよ。
もうそこから神様的にはもうこのルート違うからちょっと成長させて、このルートっていうのを分かる年齢にまでさせて、そこからまた子供に戻らせる。
そうそう、で子供に戻って記憶があって、でそのやっぱりその人が犯人じゃないんじゃん、じゃあ他の犯人誰だみたいな感じで、子供なんだけど子供としてそのまま生活するプラス、なんだろう、後ろでなんか男の成人の男の人も喋ってるみたいな。
声
あの心の声が男の人みたいな。
ああ。
なんか普通に声に出して喋ってて、小学生として他の、ま、周りの子とかと喋ってるんだけど、
うん、
まあその、実際は大人だから、大人の成人として心の声が喋ってて。で、なんか、いきなり子供の世界に子供の頃にループするんだけど、うん、もう大人だから、いきなりすごい大人びてるのよ。
う
ん、
そりゃそうだよな。
でしかも。
だって心は、体は子供、心は大人、その名は。
お前変わったなって言われて、そうみたいな。なんかそれの中で、うん、子供ながらにも、見た目が子供ながらにも、うん、なんとか解決するため、
うん、
に、一番最初に死んじゃった女の子と仲良くするために、ちょっと画策して、その女の子と仲良くなるように頑張って、うん、はたからしたら今まで全然喋ったことのない女の子にいきなり喋り出して、
ちょっかい出し始めたと。
で、しかも 死なないようにするためになんかめっちゃかばってたりとかいろいろして、
気があるんじゃないの、
なんかめっちゃ変わったこの人みたいなそう、なんかそんな話にいろいろなって、なんか過去がなる、でちょいちょい未来が変わったりして、でもやっぱりちょっとうまくいかないこともあって、途中でちょっと失敗したりもするんだけど、なんか未来をちょっと変えたけどちゃんと変わってなくて、その日にはその女の子は殺されなかったけど、その正規の、ただ別の日にまた殺されちゃって、いやこれじゃダメだったんだ、
またループして戻って
また、そうそうそう、では
いダメっつってかみたいな
はいダメだったみたいな、はい、それじゃダメだったかみたいなで、そう戻ってなんとかちょっとそのいろいろと、まあ正規のちゃんとした犯人がいけるようにみたいな流れをつけていくっていうストーリーで、なんかハラハラするし面白い作品、結構面白かった、ミステリー好きじゃなくても普通に面白いんじゃないかな。
いや、この神様の動きを想像しながら私読んだら絶対面白い気がするはいダメ、そこ行っちゃったダメです、はい戻ります、はい戻って、はい、あ右行っちゃだったダメです、左です、はい戻りますそんな
あシリアスだからね。
あごめんなさい、
神様絶対出てこないよ
ごめんごめんごめん
いやでもなんかねそう言われると確かに神様が作ってるルートっぽい、面白いただ雰囲気とかその絵コンテ的、イラストとか曲とか的にはちょっとシリアス路線だけど、まあでもさやか目線でとか逆目線で見ようと思えば見えなくもない作品なのかな。
マジか、え無理やり言ってないマッティ大丈夫
わかんない、とりあえずまあよかったら見てみてください、タイトルが、はい、僕だけがいない街です。12話でアニメ見やすくなってます。映画もあるのかな、うん、
ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい、
はい、でブッティのこれが好きのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか、さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールをしてください。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオピフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifrinet.com jack@pfrinet.com、 皆様からのお便りお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターはピフリネット @pfrinet、 フェイスブックは facebook.com/ピフリネット facebook.com/pfrinet、こちらで検索ができます。
私たち二人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかは安らぐ藤に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思います。フォローいいねよろしくね、
お願いします。ブッティこと石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏とかコナンって書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は10月4日です。
10月18日です。
あれ？
え？
10月4日です。
4日？はい。おっと
10月4日です。
失礼します。
次回もぜひ聞いてください。
はい。
お
ぜひ聞いてください
やびくしゃ
びくしゃ失礼しました。
そうだよね10月になりますので、
10月になりますので、はい、
あのさやかさんが言ったのはそのまた次回になりますので
本当だ、台本がテレコになっている
ということで、よかということでよろしくお願いいたします。
はい、文字の方が正しいです、失礼いたしました
はい、
はい、
ということで、この放送は
インターネットラジオ局イフリネットよりお送りいたしました
はい、ありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。バイバイ。